おられるようですが、空調大丈夫そうですか？
大丈夫です。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、ありがとうございます。それでは、もしお寒い方、もし何かお持ちでしたら、羽織るような感じでお願いいたします。ありがとうございました。それでは、ご発言される方は挙手をお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。前列のそのシャツを、はい、お願いいたします。
180番です。
はい。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
2年前に放送されました獣フレンズという番組があって、そこで監督を務めた尾本辰樹さんが、昨年9月に脚本料や脚本税を1円ももらってないと発言しています。獣フレンズの脚本担当者は、放送開始時には田辺重則さんの駅でしたが、2年前2011年5月26日に辰樹名義へ変更されています。脚本担当者と認めたにもかかわらず、脚本料や2017年8月の再放送やアニテレの配信などの二次使用にかかる脚本印税等について投資を支払わないのは下請け法に違反していないでしょうか。また本年1月から3ヶ月間放送された続編の獣フレンズ2の制作は本来前作から引き続いてこの尾本辰樹さんが依頼されていたんですが、この所属されているアニメスタジオの深原義貞プロデューサーによると、制作当初の2017年8月テレビ東京も参加している制作委員会から具体的理由の告知なしに突然行動が宣告されたということです。このように一方的な獣フレンズ2制作からの解任は、独占禁止法禁止事項の優越的地位の乱用とか、あと下請け法禁止事項の不当な給付内容の変更等に該当していないでしょうか。尾本辰樹さんに対するテレビ東京の処遇が妥当なものなのか、違法性のものも含めて見解をお願い、ご教示願います。あと、こんな質問させていただいた理由をお伝えください。今アニメ番組の制作現場は著しく劣悪な環境にあります。先ほどの元辰樹さんのように報酬も与えられず、突然仕事を取り上げられたりする、後任のアニメ制作所も納期を繰り上げられ、連日連夜の月務の末に体調を崩し入院した社員もいたと聞き込んでおります。アニメのテレ東と呼ばれるほどにアニメ番組を大事に大事に守ってきたはずのテレビ東京が、クリエイターを酷使し使い捨てている現状は遺憾というほかございません。元辰樹さんは獣フレンズ2の仕事を打ち切られた後に、失意のままに筆を折ろうかとすら思ったという話なんですけども、その後外資系企業のアマゾンが協力して、ケムリクサっていうアニメを獣フレンズ2と同時期に放送を配信しました。アニメ番組の人気の尺度の一つにブルーレイディスクの売り上げがあると思うんですけども、
神様失礼いたします。はい、先ほど申し上げましたように、はい、神様以外にも大勢お見えでございますので、質問は受けたまわりました。は
い、じゃあ最後に一つだけ、クリエイターの方を大事にしてあげてください。以上です。
もちろん大事にしているつもりでございますが、今の質問2つありました。先ほど私お一人1回一問ということを申し上げましたので、今の質問、前半を中心に獣フレンズについての私どもの見解ということで一つの質問としてお受けいたします。それではこの質問に関しましては田村専務からご回答申し上げます。
担当の田村です。議長の指名によるお答え申し上げます。まず最初の脚本印税の件についてなんですが、弊社が処理すべき二次業に関するそういったものは全て契約書にのっとって支払いをしております。それから監督の交代につきましてはですね、制作委員会の総理、3年の制作委員会としてはまあるのかと聞いておりますが、制作委員会の総理ということで監督について受け止めております。以上ご答え申し上げました。
以上ご回答申し上げました。次のご発言の方、挙手をお願いします。はい、その後ろの、女性の方どうぞ。はい、あなたです。その右、はい、はい、どうぞ。
490番です。
はい、ありがとうございます。
弊社 の先ほど、ご説明の中に社会に必要とされる企業でありたいというようなことをおっしゃっていただきましたが、報道機関として必要とされる弊社としての、報道姿勢、特に報道しない自由というものに対して質問したいと思います。昨年から関西地区の某所、連帯労働組合関西地区生コン支部、通称関西生コンという組織で数々の脅迫や威力、業務妨害などで50人以上の逮捕者を出すというとんでもない事件があり、つい数日前にも新たな逮捕者が出てます。ところがどのテレビ局も全く何の報道もしてません。なぜかに関西ローカルの番組と産経新聞がちょろっと報道したのみなんですね。逮捕にあたった滋賀県警というのは犯罪組織対策課ということでも分かるように、関西山子の実態というのは恐喝や嫌がらせ、威力業務妨害などで関係組織との業務契約を強要するという失礼、ヤクザまがいの組織なんです。なぜこのような大規模な逮捕劇が報道されないんでしょうか。一体どこに忖度して、誰に忖度して報道しないんでしょうか。関西山君というのは辻元清美議員とか福島水穂議員ら一部野党の政治家や、在日韓国朝鮮人団体との強いつながりというのが一部週刊誌やネットなどで広まってますけれども、何か圧力でもあるんですか。圧力をかけられて報道しないんでしょうか。
はい、ご質問は受け止まりました。どうぞ先にお戻りください。はい、先ほども申し上げました。
それでおしまいなんですね。
はい、
最後にちょっとお願いがあります。
はい、
テレビ局全般なんですが、弊社でもスポーツ中継など力を入れていらっしゃるようですが、来年の東京五輪、準備に余念がないとは思いますけれども、数年前に日本のテレビメディアが IOC から重大な警告を受けるという恥ずべき事態がありました。傍若無人の取材姿勢が批判を浴びました。来年の東京五輪でもそのようなことが繰り返されるんじゃないかと危惧しております。アスリートとかスタッフなどにバカ騒ぎして迷惑かけるような事態は絶対やめていただきたいと、これはお願いです。
はい、受け止まりました。今のご質問につきましては報道しない自由という冒頭の部分につきまして、ご回答申し上げます。担当の石川専務からご回答いたします。
担当の石川でございます。議長の指名によるお答えさせていただきます。ご名実様の質問ですが、向こうの政治勢力とかですね、いろんな団体からの圧力あるいは忖度をしてですね、報道しているということはございません。報道しないということはございません。我々としてはですね、常に社会の皆様に知っていただける必要があると判断した問題について報道しているという姿勢を取っております。以上でございます。
はい、ご回答させていただきました。それでは次の方、挙手をお願いいたします。どうぞ、その一番最前列の、はい、
59番の堀内と申します。一次情報の扱いについて伺ってください。最近ネット上の情報、例えばトランプ大統領のツイートや今日産の記者会見、記者会見株主総会がライブチェックやってるんですけども、それをもとに、記事を書いたりすることがあると思うんですが、テレビ東京さんのウェブニュースを拝見すると、そういう一時情報にリンクを貼っていないと思うんですね。これ引用要件という点で見ると、ここからやったよと言えばいいんで、それを満たすんですけど、それは報道の姿勢としていかがなものなのか、最近、切り取りとか、誤解が、ネット上でいろいろ言われたりする中、そのリンクをしないやり方っていうのはいかがなものかと思うので、一時情報のあり方についてどのようにお考えか伺わせてください。
はい、ありがとうございました。 この質問につきましても石川専務からご回答申し上げます。
担当の石川さんお答えさせていただきます。一次情報についてはですね、我々が現行の企業各社の重要な情報源としてですね、それを使って書くことは当然のことでございます。でそこにリンクをしてないということであればですね、確かにそういう面もあるかもしれませんけれども、いろんな場面を想定しながら我々としては報道しているということをご理解いただければと思います。どうもありがとうございました。
はい、次のご発言の方どうぞ挙手をお願いします。はい、どうぞ。
はい、
58番の東川と申します。事前質問状を9問出させていただいているんですが、ちょっとご回答ちょっとなかったので非常に残念だというところで、質問させていただきますが、その中でかいつまんで放送法改正、その中でインターネットの方で定当の方でも行っているインターネット配信やりますが、その中で懸念されるのが NHK です。その中で NHK 含めた放送法を改正するところで、 NHK というのが非常に脅威だと、人形圧迫だと私は思っております。そういった中で NHK が特にひどいのが、立花孝志さんという政治家が出てきているのに、そのことを全く報じないというか、そういうような論調が非常に気になりました。そういうことを含めて NHK の受信料制度を嫌がっている、結果民放、特にテレ東というこれ一番ネットワークがちっちゃい、キー局の中ちっちゃい放送局として懸念すべき事項だと思います。視聴料制度に NHK を移行させるなり、何なり圧力をかけるような、報道を、日経新聞を中心に世論形成をするだとかということをなぜしないのかというところが私として思いました。ワウワウスカパに対して、出資してますけれども、会社としてなぜ、NHK を叩き潰してスクランブル放送にして、視聴率を NHK の視聴率を下げ、民放であるテレ東の視聴率を上げようとしないのかというところで、放送法改正の観点でどのように考えているのかということで、それで、質問させていただきます。で他にも、いろいろありますが、コンプライアンス重視していただきたいと思います。関西区の、村田さん含めてね、BS 富士の取締役の息子、面恋テレビの方に勤めてた人が、いろいろ問題を包丁振り回しただとか、そういうことをやってます。そういうところをよく監視していただきたいなと思います。ということで、あと吉本興業との一連のことを朝から今日他局含めてやってます。そのことを、村田さん中心によく監視していただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ご質問は NHK のことについてです。これはひどいので、今日社長である私からお答え申し上げます。おめさまとはいくつかの点で一致しない点もございますが、今の点につきては私どもにとっても NHK さんの肥大化というのはもちろん脅威でございます。ただし私どもが今運用のありました日本経済新聞社などと一緒にですね、 NHK を叩き潰すなんていう行動はおそらく取れないと思います。視聴者の皆様からのご指示がなければ、私ども民放も NHK さんも、自分の利益のために我を張って何かをすると、それが実現するという時代ではないと考えておりますので、視聴者の皆さんのご理解が得られる方向にテレビ東京を含めた民放を努力する中で、 NHK さんどうしてくださったらいいんだろうかという議論をいろんな場で広げていくという方法が一番結果的には近道なのではないかと思っておりまして、私の方から、私どもの民放の立場から放送法改正ということを言う立場にございませんかともご存知の通りでございます。私どもが企業努力を続けつつ、いろんな場面で私どもの支持者を増やすことで、おそらく、 NHK さんにも分かっていただける、あるいは関係者にも分かっていただけるというアプローチを取るのが精一杯ではないかと思いますので、株主様はじめ今日お見えの皆さん、それから普段テレビをテレビ東京をご覧の皆さんの力が必要でございます。視聴者の皆さんのいろんなご指示で私どもの動きが作られていきますので、どうぞまずはテレビ東京の番組を良くする、それで皆さんにとってテレビ東京を含めた民放がの存在がいい存在であるというご理解を得られるような努力をした上で NHK さんと語らっていくということになろうかと思いますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。今株主様からいただきましたご指示については本当に心から御礼申し上げます。ありがとうございました。次の方どうぞ。その真ん中辺の、はい、ジャケットこれ、はい、どうぞ。
テレ東の番組はよく見ているんですけれども、私は思うには、テレ東は先ほどはなんか先行投資って言って、こういう利益が下がってもやるんだっていうふうなことをおっしゃいましたけれども、経済番組で日本のことに関して財務省主導の緊縮財政的なものを支持するような、そういうふうな論調があまりにも多いんじゃないかなというふうに思います。例えば今回消費税が上がるわけですけれども、その消費税に対しての強烈な批判とか、そういう声がテレ東からは聞こえてまいりません。 MMT というそういうふうなどんどんこういうふうな公共投資をして経済を活性化させていくっていうふうな考えがあるんですけれども、そういうふうなことに対しての紹介とか、そういうふうなことに対しての紹介とか、そういうものも見られません。財務省という、そういうふうな財務省の緊縮財政を支持しているからなんでしょうか。私はこのままでは日本がますます萎縮してしまう、だからもっともっとこういう公共投資をして、財政出動をして、仕事をして日本を活性化させる、そういうふうなふうにテレ東が動いてほしいと思っております。以上。
恐れ入ります株主様、
はい、
ご質問は分かりました。入場票番号をお伝え願いますでしょうか。
216番の市川です。
はい、はい、ありがとうございます。ただいまの質問についてはやはり報道局関連でございますので、石川専務からご回答いたします。
担当の石川でございます。ご質問ありがとうございます。我々としてはですね、報道機関といたしまして、さまざまな社会現象および経済システムに関してですね、両方の立場から幅広く報道することを考えております。それによって視聴者の皆様に考えていただける、あるいは判断していただけるようなですね、材料を提供することを今の我々の報道としてやっております。これは放送法という点からもですね、政治的な中立が求められているというところもございまして、その辺に気を使いながらしっかり報道していきたいと思っています。ご指摘ありがとうございました。
ご質問ありがとうございました。それではだいぶ時間も経過して、質疑も尽くされてきたように感じますので、ご質問はあと1問とさせていただきたいと思います。ご賛成いただける株主様は挙手をお願いいたします。
延長動議。
ただいま延長動議という声私に届きましたけれども、今その前にあと1問ということで過半数の賛成をいただきました。賛成多数と見まして、
過半数ありましたか。
はい、
過半数ありましたか。
聞こえませんが、
過半数ありましたでしょうか。
はい、ありました。それでは賛成多数と認めまして、ご質問はあと1問とさせていただきたいと思います。 それでは発言される方は挙手をお願いいたします。
動議、修正動議。
ちょっとお待ちください。一番後ろから2番目のそのメガネの男性の方、はい、どうぞ。どうぞ。
496番です。業績に関してご質問します。今年度というかと、今年去年の4月から今年の3月までの業績および、ご説明 の, あのプレゼンテーションで説明になりましたあの中期計画等の説明で触れられたですね、いわゆる何て言うんでしょう、先行投資的なもので業績が伸びないと、あの収益がそんなに伸びないんだというふうな ご説明があったというふうに記憶しております。でこの先行投資ということで、一言の説明で具体的な内容がよくわかりません。事業報告のところではですね、配信関連の費用や、番組制作費における制作的な費用が増加したというふうな説明が書いてありますけれども、この辺、このいわゆる先行投資というふうにご説明されているものに関してですね、もう少し具体的な内容および金額、それを知りたいと思います。で中計に関して申し上げれば、今年度今年の4月以降の業績に関して、そういったものがどれだけの影響力というかそれがあるのを知りたいと思います。質問は以上です。であとこれは意見です。数年前の株主総会で、番組のテロップで誤字が散見されるということを指摘した記憶があるんですが、以前に比べればだいぶ減ったのかなという気がいたします。もちろん私も24時間ずっと御社のテレビを見てるわけじゃないので、網羅的なことは申し上げられませんが、バラエティ等でですね、時折ポロポロとなんだこれはというふうな、内容には全く関係ないんですけれども、番組の内容を損なう、番組の内容自体は全く問題ないんですが、そういった誤字等を見つけると非常に悲しくなります。番組制作者の意欲をそがない形でなんとかそういった点を、向上をしてもらえたらいいなというふうに思います。以上意見です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。また今 の株主様の講談部分につきましてご意見については私も全く同感でございまして、社長として日々、現場に対してはケアレスミス、特に字幕等ですね、だいぶ減りました。ご指摘の通り本当にありがたいことですが、だいぶ減るようになりましたけれども、それでもまだ時々起こります。がっかりしますので、これをなんとか可能かどうか分かりませんが、ゼロにしたいと考えておりますので、ごしばらくご時間をいただければと思います。前段の方につきましては、確かに先行投資の一言で今回の現役の理由を申し述べました。大変失礼いたしました。省略する形で、短縮する形で申し上げたということでございますが、具体的に申し上げますと、ご案内のように新本社に移転いたしました。この際に本社を移転するというか、そこにスタジオを新たに作り、新しい技術をいろいろ導入いたしました。この際の設備投資、これは将来にわたって必ずテレビ東京の番組の質を良くするということがはっきりしている投資をやった分の減価償却が18年度今回決算として出ている年度の収支には反映しております。もう一つ、 BS テレビ東京で 4K 放送を開始いたしました。この設備投資もかなり巨額でございますけれども、 4K の投資に伴う減価償却もまた18年度からかかっておりまして、19年度、今年度は通年フルにかかってまいります。この2つは文字通り将来の 先ほど NHK さんという話がありましたけども、 NHK さんを含めた放送業界全体の競争の中で勝っていくためにはやらなくてはならない投資の分が18年度、そして19年度、また20年度もほぼ同じ額かかっているという非常にしんどいところに差し掛かっていることは事実でございます。ただいずれも無駄ではなくて将来の競争力に必ず役に立つ投資をしていると判断しております。もう一つ、設備投資とは違いますけれども、先ほどから何度か株主様からお話がありましたアニメの競争力強化、アニメの世界も競争が非常に激しくなっております。もちろん制作現場も非常に厳しくなっているんですが、アニメの番組の制作さらに販売というところは海外も含めて競争が激化しております。ここに勝っていくためにはいい目利きをしてですね、先々にフィットしそうなコンテンツを先行投資、仕込み投資をしていかなければなりません。それはその年度中に売上あるいは利益として回収できる保証はございません。その分が18年度はかなり積極的に仕込みをしました。それが18年度の現役要員の一つとして、これも将来へのある意味の投資という形で、収支を若干下げているということでございます。このアニメについてはじっと腕組みして待っていても絶対に収益は入ってまいりません。必ず新しい作品を作ってそこに投資をする形で、まあ視聴者の皆さんの人気を得ればそこから資金が回収できていくという構造に基本的にはございます。その投資を18年度そして19年度も今増やして将来に向けて花が開くような種をまいているということでご理解いただければ大変幸いでございます。以上でございます。
修正動議、
はい、はい、以上をもちまして先ほど、最後の一つ質問ということで質問をお受けいたしましたが、修正動議と先ほどからお声がかかっておりますので、どうぞ手を挙げていただ
きます。はい、修正動議。
はい、どうぞ、加藤さん。
58番の、東川です。1号2案、議案及び2号議案について修正動議出させていただきます。1号議案、25円の配当とあるんですが、さらに1円、高くして26円と、させていただき、するべきだと。なぜならば、報道機関として、共産党だの立憲民主だのが、やれ年金問題だのライフ留保を書き出せたのという騒いでいます。放送局として、それらね、いわゆる左派政党が根拠なきことをいろいろ言っていることに対して、うちの会社はこれだけ回答を出しているんだということを知らしめるためにも、1円を、プラスした額にするべきだというところで修正動議を出させていただきます。2号議案です。日経新聞出身のお二人が株を一つ持っておりません。6番の新読すぐるさんと、13番の岡田直俊さん、こちらゼロ株です。株を持たないということは我々株主に対して大変失礼なことだと思います。ということで、これら候補に変えて、打倒フジテレビ、打倒 TBS という観点でホラン千秋及び、坂上忍に変えるべきだということで、そういった修正動議を出させていただきます。そのぐらいちょっとね、株買ってください。他の持ってない独立役員の、大橋さんや、岩沢さん確か持ってなかったと思いますが、未然に起きるなり会社の制度を使って100株でもいいで1単元でもいいから自分で買ってください。それとそういったところで運命共同体だというところで認識してください。
第2号議案に関する修正動議が提出されました。この修正動議につきましては原案と一括して審議の上後ほど原案とともに採決したいと思います。 賛成いただける株主様の挙手をお願いいたします。はい、ありがとうございました。賛成多数となりました。それでは修正動議につきましては後ほど原案とともに採決いたします。それでは審議を終了して議案の採決に移りたいと存じます。